鈴木マスタートーク、
時刻は8時30分を回っています。鈴木マスタートーク、ここではさまざまな職種のプロマスターが生電話で当時お仕事のこだわりを伺っていますが、今週はですね、アンコールマスター、昨年5月頃からこれまでお話を伺ったおよそ300人のマスターから印象的な方に再出演をしていただき、放送後の反響や近況を伺っていきたいと思います。今日は佐々木孝之さんです。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
佐々木さん、ズバリ何マスターでしょうか？
私はアナログゲームマスターです。
アナログゲームマスターということで、百兆森のスタッフの佐々木さんでございます。今回もよろしくお願いいたします。
はい、
佐々木さん、
はい、
最近百兆森さん、また違った形でちょっと忙しいじゃないですか？
そうですね、
ね、将棋のあの方の影響もあってという
その話ですか？
ええ、
はい、すごいですよ。
あれ、どういうゲームなんですか？
あれですか、ええ、商品名言っちゃダメなの？
いや、大丈夫ですよ。
キュボロですね。
ツボロ、
キュボロ、
キュボロ、
キューボロ、
キュボロ、
はい、まあ、キューブなんですよ、
はい、
5センチの、
はい、
木ので、そこにね、こう道が掘ってあって、そこをこうビー玉が転がるんですね。でこの削り方が、いろんな削り方があって、こう L 字になってたり、まっすぐだったり、
はい、
でトンネルもあるんですね。
トンネルもあって
、真ん中に穴が開いてて、そこからストーンって下に落ちて、
はい、
であの地下の通路みたいなのも作れるんですよ。
はい、
なんで自分でそれでイメージしながら、自分だけのこう球が落ちるコースを作るっていう、まあ、ちょっとパズルっぽい遊びなんですね。
はいはいはいはい、
これがですね、もうあの藤井さん の、
はい、
あの幼少の時にね、遊んでたっていうのがテレビで放映されてからは、
はい、
もう大変な問い合わせで。
そうなんですか。
はい、
あのプロ棋士藤井聡太四段が昔、
そうなんです、
ね、昔幼少の頃でもまだ14歳なんですけど
そう、でも彼の場合はまたすごいですよね。あのその幼児期からやってるって、僕らは小学生ぐらいのゲームっていうか遊びだと思ってたんですけど、
なるほどね、はい、
あの人はすごいなと思いますね。
やはりそうやってこう手に取って自分でこう形を、はい、まあ、作って、
うんうん、
遊ぶものっていうのは、やはりこう頭をこう柔軟にするというか。
そうですよね。
なんかどっかギアが入るというよりは、なんかニュートラルに常にさせるみたいな感じなんですかね、もしかして。
そうですよね。でも実際こう物を触るっていう部分でね、まあ、指先も使うし、
はい、
でこう試行錯誤も割と簡単だと思うんですよね、実際。
なるほど。
積み木でも何でも、押してみよう、ああしてみようって言って、で、ああうまくいったっていう時もあるし、あれっていう時はまたちょっと変えてみるとかっていうことを、こう手軽に自分の目の前でできるっていうのは、やっぱりこう物の持つ、おもちゃの持つ良さだなって思いますね。
まあ、そのゲームの話もそうなんですけれども、他のゲーム、うん、例えばあの百姓森さん行って、
うん、
これはどういうゲームですかって聞くと、全部教えてくれるっていうのは嬉しいですよね。
はい、もうそのために私はいます
佐々木さん、そのためにいる
ね、あのゲーム乗り場でね、
ええ、
あのまあ、お客さんあのこう気になったのを手に取って、
ええ、
こうルールを読んでらっしゃるんですよ、
はい、
でもその場でルールを読んで、そのゲームが面白いかどうかっていうのは、もう判断するのは難しいと思うんですよね。
もう分かんないです。昔 CD とかレコードでもあったジャケ買いみたいな感じですよね、
うん、
あとは
そうですよ ね、
ええ、
でまあ、ジャケ買いならいいんだけど、ゲームの場合は例えば、ね、年齢も合ってないとか、ちょっと違う感じのもの買っちゃうと、やっぱ面白さが減っちゃうと思うんですよね、はい、なので、まあ、そうお客さんを見かけると、ご家族と、ね、何歳の子がいらっしゃるんですかとか聞きながら、
はい、
まあ、そういう方、そのご家族に向いたゲームを、まあ、3個ぐらいこうご紹介して、ま
あ、
そこから選んでいただくっていうことが多いですね。
だから
正直ね、僕自身も新しいゲームやるときってとっても大変で、ルールを読んで、面白いかどうかやっぱ分からないので、一回やってみるしかないんですよ。
なるほど、そうでしょうね、はい、
そうなんで、僕らも新しいゲームが入ってくると、スタッフでみんなで遊んでみて、それも読みながら、でうーんとか言いながらやってみて、でやり終わって、あ、これは面白いとか、これはちょっと難しいなとかっていうふうに判断するんですよね。
あの店内に扱ってるその商品って、ほぼほぼ遊んでます？
あ、ゲームに関してはそうです。
全部一回プレイして、
基本プレイして、で、まあ、いい面白いやつを置くようにしてるので。
あ、なるほど、
はい、
サンプルでちょっとこう試して、
はい、そうです、
あ、これはうちのテイストに合ってるなとか、
はい、
あ、最近なんかおすすめのものってありますか？
そうですね、最近、うん、まあ、すごいヒットしてるのは、うん、なんじゃもんじゃっていうカードゲームです。
なんじゃもんじゃ、
はい、はい、これね、あの、まあ、12種類の、まあ、なんじゃもんじゃ族っていう、まあ、モンスターですね、かわい
い、はい、
12種類書いてあるカードがあって、それに、まあ、名前をつけて、でその名前を当てるっていうゲームなんですけども、まあ、全部で60枚ぐらいあって、まあ、12種類がいっぱい入ってるんですけどね、はい、5枚ずつ、はい、で山にして1枚ペロッてめくるじゃないですか、
はい、引きますよね、はい
はい、でそのなんじゃもんじゃの名前をその時はあの最初は名前つけるんです、見た印象で、竜に名付け親ですね、
はい、
例えば、まあ、スイカみたいなモンスターがいるんですよ、例えばそれにスイカ太郎っていう名前をつけます、
はい、
で次の人がまためくります、でまた初めて出るあのなんじゃもんじゃだったらまたその人が名付け親になって、例えばなんだろう、布団ちゃんとかですね、そういう名前をつけます、こうやって12種類いるんですけど、あの初めて出た時はめくった人が名前をつけるんですね、
はい、名付け親になれる、はい、
うん、でめくっていくうちにもう名前がついたやつが出てきますよね、その
繰り返しで、ね、はい、出てきますよ、はいはい、
そしたらめくった瞬間、例えばさっきのスイカみたいなやつだったらスイカ太郎ってみんなよりも早く言うんですよ。
あ、なるほど、
はい、で早く言えた人がその表にした山がもらえる。
はあ、記憶力ですね、だからね、まず
記憶スピードなんですね、
瞬発力、はい、
はい、であとこれの面白いのは、ね、やっぱり名付け親になれるっていうところですね。
はあ、もちろん長い名前をつけてもいいわけですよね、
まあ、みんなが覚えにくいような名前をつけたり、ええええ、まあ、子供だったらね、ちょっと放送じゃ言えないような名前とかですね、ええ、
なるほど、
変な名前をつけて子供的にはすごい盛り上がりますね。
はあ、これ日本のゲームですか？
そうなんです、もともとロシアの方のゲームなんですけども、ロシアで、ええ、大変好評で日本語化されて今は、はあ、あの日本語版が売られてます、
まあ、これも一つの地域ゲームですよね。
そうですね、頭を使いますよね。
そういった意味で佐々木さんね、いろんな国の地域ゲーム玩具をこう扱ってると思うんですが、
はい、
どこの国が特に、あ、地域玩具として優れてるなって感じます？
あ、やっぱドイツなんですよね。
ドイツなんですか、よく聞きますよね、
はい、まあ、ゲームも先進国ですし、まあ、そもそもね、幼児教育もあの幼稚園を作ったっていうのはドイツのフレベルなので、そういう幼児に対する、まあ、教育っていう面ではやっぱり進んでると思います。
なるほど。
なのでその教え込む勉強というよりは、その子どもたちが遊びながら、学んでいくような視点でおもちゃが作られていくの、いるので、はあ、やっぱりすごいなと思いますね。
これミーユのママさんっていうラジオネームの方から、
うん、
キュボロ私もやってみたいなと思っているんですが、もうどこも品切れですって、はい、しかも割といいお値段っておいくらぐらいするんですか？
やっぱね、2、3万ってとこですかね。
2、3万円、はい、その木で彫ったものをこうパズルにしているからちょっと高めなわけですね。
そうなんです。しかもすごくこだわって作られてるので、
あ、
こう精度が大事なんですね。
なるほどね、
はい、
百姓森さん大好きですよとね、
い
ただきましたメッセージ。
そのただね、今のキボロに関して言うと、うちも品切れ状態なんですよね、で今は予約を受けてるような状態で、いつお届けできるかちょっとお約束できないような。
はあ、もう百姓森さんがっていうよりはこうメーカーが品切れって感じでしょ、在庫切れってことでしょ。
今回の藤井さんの流れで、全国的にもう日本中でブームみたいになっちゃいまして、でスイスで作ってるんですけども、
なるほど、
まあ、メーカーさんも今までないような量の注文が来ちゃって。
じゃあスイスもびっくり。
そう、その通りです。
なんでどうなってんだ日本っていう
きっとそう思ってるでしょうね。
でしょうね、
はい。
だってもうこれ歴史結構あるんですか、このゲーム自体、キボロは。
そうですね、でもまあ15年とか20年ぐらいのものだと思うんですけども、
それまで年間このぐらいしか売れなかったのが一気にここに来てボーンと売れたっておかしいぞってなりますよね、絶対に。
そうなんですよ、本当スイス人もびっくりですね。
ただその確かにこうキボロが藤井聡太四段に合ってたっていうだけであって、
あ、素晴らしいですね。
ね、きっとそれをやるからいいってわけじゃないわけですよねきっと。
ズミさんさすが、私もそれはちょっと言いたい気持ちでいたんですよ。
いや絶対そうだと思うんです、その子に合うゲームっていうのは絶対あると思うんですよね、
はい、そうなんですよ。だからこれをやればこうなるっていうふうにはちょっと短絡的に思ってほしくなくって、やっぱその子その子に合ったものがあるはずなんですよね、
ね、
そう、それをこう親がまあ見つけてあげるというか、でまあ僕らはそれをお手伝いするんですけども、
ね、さっき教えてくれたそのなんちゃもんちゃみたいに、あ、うん、この子うちの子はちょっとイラスト覚えるの得意やなとか、数字覚えるのが得意だなとか、色覚えるのが得意だなとか、それでこうジャンル分けしていってもいいですよね。
そうですね、
ね、
おっしゃる通りです。
なるほど。あ、例えばサプライズでこんなプレゼントしたいんですけど、年齢何歳ぐらいっていうオーダーも受けてもらえる。
もうもちろん
そういうのが得意分野ですもんね。
はい、
なるほど。あの放送後の反響って、まあ、いつもお客さん多いから分かんないですよね。
いやいやいや、このズミさんの聞いて、ええ、その後結構来ましたよ。
本当ですか。
お寄せも注文も、そのズミさんが最初に好きだっておっしゃってたラミキューブ、
ラミキューブ、はい、
はい、あの後やっぱりたくさん売れました。
え、
ありがとうございます。
いや僕ねまだちょっと行ってないんで、あの今度買いに行こうかなと思って。
ぜひ。
まだあります、ラミキューブ。
ありますよ。
今度買いに行きます。
ぜひズミさん来たら一言言ってくださいね。
声かレジで声かけます、間違いなく。近々買いに行きます、
ね、この間来て気づかなかったことに大変ショックだったので。
いや僕も そんなあの人間じゃないんで大丈夫です。オーラ出てないんで全く、はい、
ぜひぜひご挨拶させてください、
は
い、
佐々木さん、今日なんかプレゼントいただけるということで。
はい、ご用意しました。
ありがとうございます。
どんなプレゼントかっていうと、あのドイツの、ね、家庭では必ずあるって言われてる、まあ、定番中のゲーム、定番中の定番のゲームで、カルテットっていうゲームをプレゼントします。
カルテット、はい、
カルテット、まあ、4っていう意味なんですけどね、あの4組のセットが、まあ、8セット入ってるゲームで、まあ、これ本当にあのババ抜きぐらいに、まあ、向こうでは有名なゲームなんです。で、まあ、4枚で1組、例えば、まあ、いろんなテーマがあるんですけど、グリムだったら白雪姫で4枚、
はい、
ヘンゼルとクレーテルで4枚、
はい、
そういう8つの話、ね、それぞれ4枚ずつあるんです、
はい、
でこの4枚のセットをたくさん作った人が勝ちっていうことなんですね。
はあ、なるほど。
もう最初にシャッフルしてみんなに全部配っちゃうので、もちろん手元にいきなり4枚揃うこともあるけど、
あるし、
まあ、2枚だったり3枚だったりしますよね、
は
あ、で残ったものを集めて4枚にする。
はあ、
でこれはねちょっと面白いのは、はい、ババ抜きみたいに隣の人から機械的に引くんじゃないんです、
はい、
持ってそうな人に白雪姫の1番持ってますか。
あ、なるほど。
例えばズミさん、はい、白雪姫の1番持ってますかって聞きます、
はい、
でもしズミさんが持ってたらそれはもうあの正直に私に渡します。
あ、持ってますと言って渡さなきゃいけないんですね、はいはい、
で当たって僕1枚増えましたよね、
はい、
で当たるともう1回あの聞けるんですよ。
あ、連続して当たれば、はい、
でまたズミさんに聞いてもいいし他の人に聞いてもいいんです。で当たってる間ずっとあのカードをもらい続けられるんですね。
はあ、
で外れちゃうとそこで順番が終わります。で、
はい、
次の人の番、
はい、
で次の人もまた聞いてく。
はあ、
これの面白いのはね、例えば3枚まで集めたとしますよね、で4枚目で外しちゃった、もう例えば白雪姫僕は 1,2,3 持ってるのに4だけがない、
はい、
すると白雪姫の4も持ってる人が、僕のことを見てるんですよね。
なるほど。
僕がさっき白雪姫を集めたことを
集めてたからっていう、
はい、その人の番が来た時に僕に対して白雪姫の3番をください。
なるほど。
あげるしかない。あ、2番をください、またあげるしかない、
あげるしかない、
1番ください、また1番あげるしかない。
そ
うか、全部4枚とも向こうに取られちゃう。
コンプリートするんだ。なるほど。
あれちゃうんですよ。
トランプゲームのいろんな要素を含んでるような感じですよね。なんかね、
はい、
なんか
推理もあるし、記憶もあるし、
面白い。このカルテット5人の方にプレゼントしていただけるということで、佐々木さん今日はありがとうございました。また本当にお店伺いますんで、
ぜひぜひお待ちしてます。
どうも失礼いたします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで今日はアナログゲームマスターの佐々木さんでした。
鈴木マスタートーク。